はい、皆さんおはようございます。今日はですね、皆さんの新しい椅子の座り心地はいかがでしょうか。OK みたいな感じで、このですねフェローシップリニューアルということで、皆さんに尊い献金を、募らせていただいて、予算にほぼ近づいてきたわけなんですけども、そのまず第2弾ですね、第1弾はこの壁を新しく白く塗ることができまして、その次にこの椅子とテーブルを買いたいなと。もともとはですね、この場所を、ウェルカムセンターという、ね、インターネットを聞いている方が KBF に来られた時にまず通るとしたら、この場所ここでお話しするんじゃないかなと。その時に第一印象としてですね、あまりにもこう伝統的な雰囲気がすぎるとというか、まあ、伝統的だったらいいんですけども、はっきり言って汚いフロアが特に汚いということでですね、フロアを変えたいなと。でもフロア変える前にこの椅子を変える必要があるなというのは、そういう流れでですね、変えようじゃないかという、そういうプロジェクトが始まりました。そして皆さんに協力いただいて、まずこの椅子とテーブルも変えるところまで、まあ、こぎつけることができたわけですね。で、できればこうね、収納するのに便利で、また出したりするのもしやすい軽いものがいいなと。で、東京でフレンズをしているときにですね、お茶の水のクリスチャンセンターに、こういう椅子がありましてですね、その椅子を見たときにはこういう椅子があったらいいよなということでですね、こう非常に出しやすい、50個並べるのも本当に簡単という、そういう椅子が欲しいねということですね、スタートしたんですけども、意外と椅子っていうのは高いということが分かったんですね。ちょっとしたものでもですね、もう万単位ですね。僕らが欲しいなと思ったのは2万円ぐらいするんですね。2万円を50脚100万円仕事になっちゃうと。で、それを知る前に、ね、予算を設定したんですけども、大胆に行きましょうということで80万円の設定だったんです。80万円だったら椅子だけでも足らないしですね、テーブルフロアまで回らないよなと。じゃ、新居持って行きましょうと。新居持って中古を探してみましょうとかで、中古なら予算的に OK なことなんですけども、これを今度50揃えるとなると、またこれが至難の技というかですね、結構いいものがあるんですけども、100個入りましたって連絡あったんですけども、行くと5つぐらいしかいいのがなくて、であとは妥協するかな、やめとこう、そういう、繰り返してですね、で最終的に50を揃えますよ、なかなかいいなっていうのがあったんですけども、色がピンクとかですね。その頃もちょっともういいかなと僕も思い出しました、ね、もうロゴにもピンクいいやんとかね、結構落ち着くよとかね。で、あの時妥協してたら、ここにピンクの椅子が並んでたという、そういう状況でですね、みんなどうですか、開いたらうーんってな感じでなってたかも分かんないですよね。選んだ方もちょっとこう責任感じたりなんかしてたかもしれないですけども、今ですね、その時に早まらずに、ちょっとこう早まずに神様の導きを待ちましょうということでですね、そして待ったわけなんですけども、ある情報がやってきましてですね、今日を出したら明日来るという、そういうシステムがあるところありますよね。そういうところを紹介してもらってですね、で予算がまず近いのがありました。そしてなんとその3色を選べますよっていうのですね、その中に茶色、白と茶色という、こういうコントラストがあったんですね。で、予算もいいですし、その機能も、軽さも、そして色コーディネートもうバッチリのが与えられました。で、今こうして並んでるわけなんですけども、この壁とこのサンのブラウンとこう非常にこうマッチしてるんじゃないかなと、私的には非常に良かったなと、妥協せずに良かったなというふうに思ってるわけなんですね。で、そこで思ったのがですね、その神のなさることは時にかなって美しいという、美しいですね、その御言葉を思い出したわけなんですね。伝道の書でこのダビデ王の息子のソロモンがこう述べてるわけですね、時にかなってという、神様には時があるということをここでこう感じたわけなんですね。で、その時についてそのちょっと見てみたいと思います。伝道の書の3章1節から 8節まで寄ってみましょうかね。伝道の書3章1節から8節まで、
はい。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。
ソロモンが自分のこう人生を顧みながらですね、観察した結果、このようなことをソロモンは告白しています。で、私たちもその人の営みというものはこう自分自身で行って、自分で計画して行っていくものだというふうに考えているわけなんですけども、実はそうじゃないと。まず一節ですね、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があるってこう述べていますけども、まず時があるんですよと。定まった時があります。そしてすべての営みに時がありますと。で、私たちそう思っているのは自分たちでやっているじゃない。そう、2節にですね、生まれるのに時があり、死ぬ時に時があると。この時点でも私たちのそのコントロールにはないわけなんですね。生まれるのに時がある。この日に生まれようとは誰も予定できないわけですね。そして死ぬのにも時がある。自分のその時は定められて、神様は知っているけども私たちは知らないし、私たちがどうすることもできない。そういう人生の時ですね。そしてこの私たち生きていくうちで、例えばその植えるのに時があるとありますけども、何か木を植えるとしたら、その次はこの木が育って実を結んでいくであろうという、そういう希望的な観測で木を植えるわけですね。そういういろんなことをしていくのに、何か自分で計画をしてなっていくであろうと。でもソロモンはその次に、植えたものを引き抜くのにも時があるって書いてあります、ね、成長して実を見る場合もあれば、そうじゃなくて自分でまたそれを植えたものを自分で引き抜かなければならない時もあります。例えば引っ越しなんかするとき、引っ越されたことある方は感じられると思うんですけども、新しいところに移りました、いろんなもの並べました、きれいにしました、きれいな植木も並べました。でも何か、また状況変わって引っ越しするときにですね、それを片付けなければいけないと。その時に思うわけですね、この植木きれいにしたのになと、きれいにしたよな、でもそれも片付けなければいけない状況が変わったな、そういう思いながらしたことはありませんでしょうか。例えばそういう方向でですね。そして、今日はまた今朝もロブさんのメッセージやのになと思いながら来たのに違うかったそれも時があるかもしれませんそういうわけで、自分私の考え、皆さんの計画のとは違うものが働いている。それは時を超えた方がいらっしゃる。電気消えましたね、なんかあ、そうか、あちゃあちゃ、いや、もっと光をと思ってありがとう、まあいいですよ、すみませんね、無理いますけども、そうですね、何を言ってたかというと、ね、神様によって定められた時があるという。で、そこで11節に先ほどの御言葉ですね、 神のなさることはすべて時にかなって美しい。で、神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないと述べていますけども、確かに神様なされることは時にかなって美しい。タイミングが本当に後から考えた時に、あ、最高のタイミングだったなっていうふうに思うわけなんですけども、同時にその永遠を思う思いを与えられた、時を超えた存在、神様の存在を考える、そういう気持ちを人に神様与えましたよと。でも最初から最後まで見極めることはできないと、その時点で言ったわけなんですね。でも今の私たちは、聖書というものがあるので、天地創造の時から終わりの時まで聖書から見ることができるということなんですね。では永遠というのは一体どういうことなんでしょうかと、非常に私たち の頭では十分理解するのは難しいことかもわかりません。過去のことを、神様にとっては過去のこと、私たちは過去のことと言いますけども、昔のことは今のことであって、将来のことですね、将来のことも神様にとっては今のことなんですね。だから永遠というのは神様にとってはもう全てはもう、まあ、今みたいなものなのかもしれないなと。で、神様にはもうすでに一人人にこう計画がありますよってよく言われるわけなんですけども、計画がある、一人ずつ目的を持って作られました。その目的はあるわけなんですけども、そこに私たちは向かって、将来に向かって歩んでいると私たちは考えるわけなんですけども、神様にとってはもうすでにもうそれは計画済みであって、もう一枚の DVD ができてある、できているみたいな状況かもわかりません。で、その結末は何なんでしょうかというと、エレミア29章の11節、ここでよく読まれるところですけども、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものなんです。そのような約束がすでに与えられているわけなんですね。そこに向かって私たちは歩んでいると。時としてはなんか歩んでいないような気になってしまって落ち込むとかですね、考えてしまうことはあるかもわかりませんけども、神様はすでにもうその良い計画というものをもうすでに知っていらっしゃるので、忍耐をして待っていいることができるわけなんですね。忍耐できないのは私たちということなんですね。そしてその歩み方、神様、聖霊が私たちの人生に介入してくださっていますと。私たちが自分で歩んでいるんじゃないんですよ、計画に向かって歩んでいるんじゃないんですと。で、それはどういったことなんでしょうかと。例えば、この7月の初めに、カナダのですね、ロッキー、この山にちょっとこう途中寄ってきたんですけども、この山の上にこうね歩んでいく、そういうまあ工程があったわけなんですけども、ここ何で行ったかというと、この大きなバスがありました。こういうバスですね。で、このような大きなタイヤ、こう氷河ですのでこういうタイヤが必要なんです。で、ここに乗せてもらって行くわけなんですけども、ドライバーはどのようなところに座るかというと、こういうもう古いですけど、こういうちょっとシンプルなハンドルのあるステアリングがついた、左ハンドルですけども、そこで何が一体言いかえかと言いますとですね、あの大きなタイヤにもかかわらずに、このステアリングにはパワーステじゃないということなんですね。なんかというのが分かったんですね。パワーステって分かりますかね、軽く回るね。で、なんで分かったかというとですね、女性ドライバーがスタートするときに初めこうちょっと方向転換するのに、よいしょいう感じだったんですね。で、こうアナウンスしながら行くんですけども、ただいまより上に向いて約15分の工程を参りますってな感じでですね、ちょっと手伝いましょうかみたいな感じだったんですけども、もともとは全部が氷河というか雪だったからくるっと回ったと思うんですけども、最近は温暖化で雪が減ってしまったと。だからここは止まっている場所、スタートするところには雪がなくてですね、で重たかったと思うんですけども、 昔の車はみんなパワーステーリングはなかったんで、お分かりですかね、昔の車の知ってる方は重たかった、重ステとか言っててですね、で約2馬力エンジンからパワーをもらってたんですけども、何を言いたいかというとですね、私たちがこう目的に向かっていくときに、神様はその全く神様に委ねてしまうんじゃなくてですね、私たち別の、あの助手席に座って、はい、もうどうぞお任せしますというのではなくて、目的に向かってあなたがハンドルを握りなさいと。で、右左あなたにも自由の意思を与えますよと。約束のところに向かって行くのにあなたの意思を持って行きなさいと。でも重たいでしょうってね。だから力をちょっと助けてあげますと、パワーステーリングもしましょうと、それは聖霊様の助けなわけですね。ですから右に行くときも助けてくれる、右行くのよし、ほんなら行きましょうって助けて、手伝いましょうと、左でも手伝いますよと、そういうある意味優しい神様ですね。正しい方向に導きます。そしてあまりにも間違った方向に行くときには信号を出してくれます。黄色信号、赤信号、その信号を守っていきましょう。これは御言葉なわけですね。御言葉が私の足元の光であります。ヘッドライトなわけですけども、あるときは、シグナル、信号ということができると思いますね。そしてこの計画、神様の与えてくださったその平安を与える計画、災いではない平安を与えてくださるその計画に向かって私たちは進んでいくと。そしてその計画の一つとしてですね、今日一つの証をしてほしいと思いますけども、尾道フレンズ久しぶりに、行ったわけですけども、そこで本当に神様が出してくださったその技というのをですね、皆さんにも証してほしいと思います。福田静香さん、しーちゃんに少しの時間を、証の時としてもらいたいと思います。
おはようございます。しーちゃんです。赤ちゃんが生まれるまでは朝礼拝も来てたんですけど、最近はちょっと子供の声が気になって幽霊拝だけだったので、しばらく来てなかったので今日来れて嬉しいです。で、最初にちょっとお祈りします。愛する天のお父さん、今日もこうやって私たちを集めてくださって、あなたのことを知る機会を作ってくださっていることを感謝します。今から尾道の話をするんですけれども、本当にあなたが私の口を通して語られたいことを語ってください。あなたの祝福がどんなに素晴らしいかっていうことが本当に伝わりますように、今からの時間あなたに全て委ねます。愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。尾道、広島県出身って今書いてくれてるんですけど、広島の中でも尾道っていう港町で私は育ちました。で、もともとは家族みんなノンクリスチャンでいたんですけど、23年前に一番上のお姉ちゃんが大学で神戸に出てきたことをきっかけに KBF に導かれてクリスチャンになりました。で、この人です。で、私たちは神様のこと全然知らないし、 KBF も行ったことなかったんだけど、帰ってくるたびに賛美をしてくれたり、神様の話をしてくれたり、KBF の人の証を教えてくれたりして、すごく驚きました。そんな世界があるのかっていうふうな驚きがあって、もうクリスチャンっていう人たちに会ってみたいっていう思いが、田舎なので周りにはいないので思っていました。で、それから何年か経ってちょっと家の中がごたごたしてきまして、っていうのもうちの両親が私がもう小さい時からずっと不仲で来たんですね。で、お姉ちゃんが神様に導かれていったのはやっぱりその傷があったからかなって思います。で、神様はすごく優しい方なんで、 私の家族があんまりこう関係が両親が悪くって大変な時でも4姉妹を与えてくれてました。今ここには私と一番上2番目しか写ってないんですけど、もう一人3番目の姉もいます。でこの4姉妹があのすごく仲良かったので、しんどい状況でもサポートし合ってくることができたのがすごい祝福だったなと今では思っています。で20年くらい前に私はクリスチャンになって、最後はパパもクリスチャンになりました。でそのことを通して両親の不仲が本当に治っていって、今まで治っていってっていうか、今までなかったようないい関係になっていきました。でもやっぱりこう教会に通えない環境っていうのは戻ってしまうんですね、あの昔のように。でKBF から尾道にその頃もいろんな人が来てくれてたんですけど、そういった学びの場も少しずつなくなっていって、で7年前にフレンズ尾道も始まったんですけど、それもいろいろあってちょっとなくなってしまいました。でそのままになっていて、尾道の家族もKBF に来るのが子供が大きくなるにつれてなかなか難しくなっていって、ああ尾道神様はどんなプラン持ってらっしゃるのかなって、このままなのかなってちょっと思ってたんですけど、今回お姉ちゃんから連絡を受けまして、姪が2人、小学校5年生と3年生の姪が洗礼を受けたいって言ってるっていうふうに相談されました。フレンズをやってた時はまだ幼稚園とかだったのですごく小さかったので、あのキッズの学びはしてたんですけど、日曜学校に毎週通ってるわけでもないから、どれぐらい神様のこと知ってんねやろうってすごい不安にもなって、でも言ってるからあじゃあ行こうかって言って、ロブたちとみんなで相談して、バタヤンやかっちゃんたちも一緒に行ってくれました。で行ってみるとすごく驚いたんですけど、子どもたちは子どもたちなりの世界の中でちゃんと神様のことを理解できていたんです。メッセージもこうやってすごい真剣に聞いて、賛美もすごく真剣に楽しんでやってくれてたので、本当に失礼な話すごく驚いたんです。で洗礼の前に姪が神様に宛ててというか、こうその手紙を書いてきてくれたんですね。クリスチャンになりたいって思ったきっかけというか、そういうのを書いてきてくれたんで、一番最年少、今回洗礼を受けた小学校3年生の姪の手紙をちょっと紹介したいと思います。この一番こっち側のめっちゃ笑ってる子なんですけどクラスでもすごいこう明るい子で、みんなに嫌われることなくすごく仲良くしてもらえるタイプの子です結構お調子者さんなのかなっていう感じなんですけど、彼女の手紙の中では、私は生まれた時から神様に守られてるっていう感覚の中で育ってくることができました。本当かって思ったんですけど本当だったんです。小学校の先生が心の病気になってしまって、1学期間学校に来ることができなかった時に、その先生のこと大好きで、そしたら神様からあるアイデアが彼女に来たんですね。クラスのみんなで先生に手紙を書きましょうっていうアイデアが送られてきました。だからすごく素直なので、マキはクラスのみんなに手紙書こうって呼びかけて手紙を書きました。そしたら先生がその手紙をもらって、少しずつ元気になって次の学期には学校に来ることができたそうです。でマキは手紙の最後で、神様は私にいろんなアイデアやひらめきを与えてくれるって、そんな毎日がとっても楽しいですって言っていました。すごくシンプルなんだけど、とってもピュアで、ああこれってすごい大人が見落としがちなピュアさだなって思いました。大人は1年っていうのがあっという間に過ぎていくんです。で子どもたちは本当に体感が違っていて、もうひと夏も長いし冬も長いし、お正月とかすごい楽しんで1年過ごすんですけど、やっぱりそれは大人が経験値が増えていくことによって、子どもと体感が異なってくるっていうふうに聞いたことがあります。で 大人はそうやってこう要領よく生きれるようになっていくんですけど、でもある面ではそれが良くないなって思います。すごいスピードで歩いて怪我をしないように失敗をしないように要領よく歩くと、道端に咲いている花にも気づかないし、神様が語られていることにも気づけなかったりするんじゃないかなって、大切なことを見落としてしまうんじゃないかなっていうのを彼女たちが教えてくれた気がしました。でロブは今回のメッセージの中で考え方について語ってくれました。まず私たち家族は本当に表面上は仲良くできてるんですけど、心の深いところで昔からのことでわだかまりがまだ残っていたんですね。だからロブはまず謝るっていうことをロブ自身がしてくれました。それは本当に表面ではなくって心の底からプライドや言い訳を全部捨てて謝るっていうことをしました。人を許すっていうことをしようって言い合ってきたんですけど、ずっと。でも許すってすごい難しいっていうのが今まで、感じてきたことなんです。心の中にやっぱり怒りとか許せない心が残ってると、表面上許しても思い出しちゃったり、傷が残ってたら思い出しちゃったりして、そこから自由になれないんですね。でもまず謝るっていうアクションって許すよりも結構こうハードルが低いというかやりやすかったんです。でパパもママも泣きながら手を取り合って謝って、まあ、パパは男なんでちょっとこうすぐには感情を顔に出せなかったんですけど、みんな謝り合った後はすごい何とも言えない穏やかな顔をしてて、すごいいい雰囲気が流れてて、まるでパパがクリスチャンになった時に家の中に流れてた空気を思い出させました。で、私たちは心の中に本当に傷とか自分の考えとかプライドがいっぱいになってしまうと、神様の祝福を受け取るスペースがなくなってしまいます。私たちは開けとかないといけないんですね。でそのためにはシンプルに複雑な毎日を送っているとスペース作るのがやっぱり難しくなるかなっていうふうに感じました。神様に人生の中で通して触れてほしいって思ったら、やっぱりシンプルに素直に神様の御言葉を受け取りたいから、怒りとかプライドとかそういったものを手放していく必要があるんじゃないかなっていうふうに感じました。今回は初めメイ2人の洗礼っていうことで行ったんですけど、その謝るっていうロブのメッセージから、一番上のお姉ちゃんの旦那さんも洗礼を受けることになりました。ちょっと全然聞いてなかったのでびっくりしたんですけど、そしてその兄なんですけど、その前にいるのがその長女なんですね。彼女もいとこが受けるから受けるのかなって思ったんですけど、そうではなくって、自分が見てきたもの、お母さんとお父さんの関係だったり、家の中のいろんなものを見てきて、その中で神様が触れてくださったんだろうなっていうのをすごく感じました。そして洗礼を受けた後、このちっちゃいメイ3人は子供用の聖書を奪い合うように読んで、これはわかる、これは理解できるとか、おばちゃん祈り方ってどうやってやるのっていうのをすごく一生懸命聞いてくれました。なんだか子供たちを見ててすごい元気をもらうっていうだけじゃなくって、見習わないといけないなってすごく思いました。なんだか難しく神様の御言葉を考えすぎてしまうけど、この子たちってすごい上手に受け取れてるなっていうふうに思ったんです。でもやっぱりこうずっと尾道に住んでるので、どこか教会に行ってるわけでもなくて、KBF に毎週来れるわけでもないんですけど、親の iPhone とかそういうので YouTube やインターネットでメッセージを聞くっていうような形で今は神様のことを知っていってます。なので 前みたいにお父さんとお母さんが救われて、でも普段の生活が変わらないので戻っていってしまったようになるんじゃなくって、これからどんどんどんどん神様の方に歩んでいってほしいと思うので、あの皆さんの祈りのサポート必要だなってすごく感じています。そして私ももちろん祈っていくし、あのまたいつか機会があれば尾道の家族が来ると思うので、よかったら声かけてあげてほしいなとも思います。でもし本当に気が向けば尾道にも一緒に行きませんか？尾道はあの西の小京都って、あの勝手に尾道の人が言ってるんですけど、あのすごくお寺とかが多くって霊的にはすごく難しい場所だとは思うんです。でもだからこそ神様は絶対働かれるっていう確信も私あるんです。あの難しい環境にされてるのはやっぱりサタンがそこを自由にしたくないからなんじゃないかなっていうのはずっと思ってて、でも神様はもう語れているので、私は神様に期待したいと思います。でこの子たちが次世代なんだと思っているので、すごい今回励ましをもらいました。この夏休みに洗礼証書をもらいに来ると思うので、見かけたらあの声をかけてあげてください。今日はあのこういう機会をもらって尾道のことをシェアさせてもらってありがとうございました。終わりです。
はい、しーちゃんどうもありがとうございました。本当に最初僕もあの娘さん2人が洗礼を受けたいって聞いた時にはあのビーチパーティーのノリかなっていうふうに思ってしまったんですけども、実際に行った時に本当に真剣なその眼差しを見た時に、非常に恥ずかしい思いを したんですね。で本当に今まであのどこでどうして学んだんかなと思うぐらいですね、神様にこう非常にピュアというか真剣というかね、そういうのを感じたんですけども、本当にこの家族がまず謝罪した時間があったんですね。でロブがそのユダヤのカレンダー暦に7年ごとに全ての債務を取り消すチャレンジするというそういうシステムがありますと。でその7の7倍、49年、ヨベルの年、これ一番また意味のある本当に完全にこの許しと、そういう時、それは2016年今年なわけなんですね。ですからこの年、ロブもしばらくの間尾道に来れなくてごめんなさいとまず謝って、そしてお互いにもう理屈を言わずにですね、あの時こうだったとそういうのじゃなくって、もうとりあえずもうごめんなさいをしましょうと。でその時に空気がガラッと変わったわけですね。本当に許しですね、その時があったわけですね。伝道書さっきの3章の8節、和睦するのに時があると、戦うのにも時がありましたけども、和睦するにも時がありました。その時が与えられたわけなんですね。そして第2コリントの6章2節、神は言われます、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた、確かに今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。ここでのキーワードは今ですね、今その時ですよと、恵みの時です。ですから神様、主を求めなさいと、お会いできる間に、今のこの間、以前にありますけども、今がこのそのチャンスなんですということですね。そしてパウロは手元に向かって言った御言葉、第二手元の4章2節に、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと、寛容を尽くし絶えず教えながら攻め戒めまた進めなさい。多分あのタブシケでは御言葉が述べ伝えられていたんじゃないかなと。で時が良くてもいい時もありましたけども、悪い時にもってありますね。困難な時、またこれは終わりの時代とも言われますけども、御言葉を述べ伝えなさい。ただこれは御言葉を述べ伝えるというのはあのいいお話を伝えるという意味だけではなくて、ここでのこの意味はですね、王様が国民に向けてですね、一つの布告を伝える、それを伝えるときに権威を持って伝えますという、そういう意味のこの述べ伝えるという意味らしいです。ですから御言葉をですね、私たちも権威を持って宣言するという、そのような 気持ちでですね、御言葉を述べ伝える必要があるんじゃないかなと確信を持って伝えるんですね。私はこう思いますとか、こう感じたんですじゃなくて、神様は愛なんですとかね、確信を持って断言して伝える必要があると思います。そしてマタイに、だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。ここでの目を覚ましていなさいというのは、ずっと意識を持ってでという意味ですけども、別の意味ではイエス様が来られるその時を思いを馳せてですね、待ち望みましょうと、ワクワクしながら待ち望みましょうということですね。そして次の節にですね、44節ですね、だからあなた方も用心していなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですからって、ここで身を覚ましていなさいから、用心していなさいと、その時は誰もわからないんですね。イエス様が来られる時、私は、その裁きを恐れて待つのではなくて、イエス様が来られるということを本当に楽しみ、ワクワクしながら待つものなんですけども、イエス様の血潮によって許されたわけですから待ち望むんですけども、その時はいつ来るかわからないから、ある意味まあ警告として私たちはそのことを知っておく必要も、覚えておく必要もあると思うんですけども、用心してなさいよと。そしてこのタブ地区で起こったこの許しの、そしてイエス様に従っていきますというこの祝福の時ですね、そういう霊的な祝福、霊的な前進をするときに暗闇も黙っていないんですね。このような救いが日本中で起こり出して、日本にリバイバルが起こる、そのようなことを望まない、そういう暗闇の勢力があります。黙示録の12章12節、それゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい、私たち喜びます、しかし地と海とには災いが来る、悪魔が自分の時の短いことを知り激しく怒ってそこに下ったからである。リバイバルが起ころうとするような先駆け、前兆、私たちは見ることができるんですけども、同時に暗闇がそれを邪魔しようとする、各自でまたこの警備の中でも祝福、そういうような神様の働き、精霊の働きを止めようとする、そのような悪の暗闇の力があります。そのことも覚えておく必要があるわけですね。じゃあそのようにそれにはどうすればいいでしょうかと、攻撃、サタンの攻撃、その攻撃に勝るものは攻撃です。攻撃は最大の防御と言います。私たちはどのように攻撃するべきなのか、戦うべきなのかと、ワールームという祈りの力の、映画を見られた方、最後のテーマ、ウォリアーという歌がありましたですね。私たちはひざまずく戦士ですと、祈りが大事なんですね。戦ってくださるのは神様なんです。私たちはひざまずいて祈る、それが最大の防御ですよと。サタンは攻撃してきます。祈りによって私たちは防御して神様に戦っていただく、そしてすでにもう勝利されている神様、イエスキリストの血潮ゆえに勝利されたという、そのことを確信を持っていくときに、ローマの8章の37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。38、私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと、そのように宣言しています。私たちがたまにこうミスをしてしまって罪を犯してしまいました、その時に私たちは十字架にまた戻るわけなんですけども、イエス様が私たちをもうすでに勝ち取ってくださっているわけですから、もう勝利者となっているわけです。ですから恐れる必要はありません。ただ注意しておきましょうと、神様の救いは完全なものなんですと。そして私は神様の栄光の道を一緒に歩ませていただいているわけですね。そして時としてイエス様も苦しまれた、そのような道歩むことになるかも分かりませんけども、同時に神様の愛に守られた歩みを、父なる神様、ね、 なるキリスト、そして聖霊、私たちを全面的にバックアップしてございます。そして私たちの人生に介入してくださるわけですね。そして計画してくださった、その計画に向かって歩ましてくださっていると、その時私たちは見たいと思います。その時を期待してですね、会いに行きたいと思います。ですからそれぞれの皆さんの家族のうちにも、修復リバイバルを祈って、確信を持ってその時を待ち望んでいく、そのことをしていきたいと思います。そして祈りは最大の防御です。ひざまずく戦士です。そのことを覚えてですね、神様の時を待ち望みたいと思います。では祈って終わります。天皇さん、今日すべてのことにあなたの時があることを学びました。私たちは自分で歩んでいるように思いがちですけども、すべてのことはあなたが本当に導き、私たちを導いてくださって助けてくださっていることをもう一度知ることができました。そしてあなたの思い、あなたのことを思い馳せて、あなたの思いを私たちの思いとすることができますように、そして一致した歩みをするときに本当に喜び祝福をいただく、その約束に至ることができますように。そしてまたあなたを知らないで本当にさまよってしまっている魂のことを思います。またこの日本も世界も本当にこの暗闇の力に支配されていることを見ることがあります。本当に最後の、悪の悪あがき、そのような時かもしれません。このような時に本当にあなたの本当に福音が本当に光となって人々を照らすことができますように、そのために私たちを用いてくださいますようにお願いします。今日のこの時感謝してイエスキリストの名によって祈ります。アーメン、はい、それでは賛美していきたいと思います。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。 We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。 Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。